サークル紹介。昨日に続きまして、安らぎ荘で活動されております、聖牧会の皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、メンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは、青木恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青木さんはこちらにお入りになってもうどれくらいになりましたか？
そうですね、かれこれ10年になりましたね。
どういったきっかけでこちらのサークルには入ってみようと思われたんでしょうか？
藤沢駅の北口に地下道があって、そこをたまたま通りかかってたら地下道展やって、安らぎ荘のサークルの方の作品がいっぱい飾ってあったんですよね。でその中で書道が結構立派で気に入りまして、ああこんな大きな字私も書いてみたいなと思いまして、で申し込みました、書道部に。それでかれこれ10年経ってしまいました。
その前には書道はやったことはありましたか？
そうですね、会社にいる時にちょっと習ってましたけど、そんなに長くはやってませんでした。
では久しぶりにまた書道を始められたわけですね。どうですか書道は？
はい、うちにばっかりいるよりも月に2度ですけど、先生をはじめ皆様のお顔を見るだけで楽しいです。
そうですか。今日は皆さん自習の日ということで、先生はいらっしゃらないんですけれども、こちらを指導してくださっております加藤純一先生、どんな先生でいらっしゃいますか？
懇切丁寧に結構細かく優しく教えてくださいますが、だから初心者の方は結構上達しますね。
先ほど皆さんが年明けに行います書き初めのお話も少しねお伺いさせていただいたんですけれども、書き初めは配置なども生徒さんに考えさせられるんですね。
そうですね、今回は2時だから結構大変だと思いますよ。紙が長いから半紙3枚重ねたくらいの長さで、2時だとね大変だと思いますけど、でもまあいろいろ考えるのが楽しいですよね。
そうですか、楽しみですか、考えることが。
楽しみです、楽しみにしております。
ではどういった皆さんの、ね、書き初めが出来上がるかも楽しみですけれども、こちらのメンバーでいらっしゃいます青木恵子さんにお話をお伺いいたしました。青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては加藤直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤さんはこちらにお入りになってもうどれくらいになりましたか？
8ヶ月目になりました。
どういったきっかけでこちらのサークルには入ってみようと思われたんでしょうか？
書道がなんとなし好きで、ただこの年で始めるのにいろいろ躊躇もしてたんですけど、公民館とか探してこちらにたどり着きまして、入会させていただきました。
公民館などで書道サークルを探していらっしゃったということですけれども、この聖牧会に決めた何か決め手というのはあったんでしょうか？
意外と公民館では書道サークルがなくてですね、それでこちらが月に2回で見学に来ましたら、すごく雰囲気が良くて、先生とか皆さんがとてもいい雰囲気だったので思い切って入会いたしました。
そうだったんですね。では8ヶ月経っていろいろな作品もお書きになったと思いますけれども、何か思い出に残っている作品というのはございますか？
いえ、毎回毎月がもう何て言いますか、もう汗たらたらで、皆さんお上手なんで、でもとにかく書くしかないと思って、まあ一生懸命やってます。
でも一生懸命書かれた作品がこちら安らぎ荘の廊下に展示をされるわけですよね、はい、たくさんの方に見られるわけですけれども、いかがですか？
なるべく考えないようにしてますそのことは。
そうですか。
でもこちらね、先生がすっごく素晴らしい先生で、結構なんていうんですか、いろんな面で活躍されてるらしいんですけど、こんなにもなんかこう優しく親切で本当にいいところに当たったと思っています。
そうですか、はい、今日は残念ながら加藤先生には、ね、お会いできなかったんですけれども、そんな素敵な先生に巡り会えて、仲間の皆さんもいい方たちばかりということですので、はい、ぜひこれからの活動もお元気に楽しんでくださいね、はいはい、加藤直子さんにお話を伺いいたしました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては男性メンバー川口俊夫さんにお話を伺いしていきます、はい、川口さん、よろしくお願いします。
川
川口さんはこちらでは一番新しいメンバーということですけれども、はい、お入りになってもどれくらいですか？
7ヶ月ですね。5月から入っております。
どういったきっかけでこちらの書道サークルには入ってみようと思われたんでしょうか？
アンチエイジング的な体 の, この回復っていうかね、老化現象が起こさないように、体を元の形にというかね、少しこう元気を取り戻して、やったのが5年間かかりましたけど、その後やはり少しずつ長くお付き合えるやつがないかなと。それとパソコンなんかをやってますと、その指だけでこのいろんなことが文字はできますよね。で変換もできます。行書体も変換すればできる状況がありますから、そういう文化、パソコン文化は非常にこう栄えてやってますけど、こういった書道というのはその漢字ですよね。漢時代からこのずっとこう中国から来て日本でも長くやっているというので、書道についてやはり奥が結構深いような感じするんですね。文字一つ一つでも大きく書いたり細く書いたり、あるいは空間を生かしたり、いろんなこの字を書けるわけですね。パソコンではなかなかできないことができると。それと本来の小学校中学校で習ってきた漢字をがありますけど、それがやはり成人になるともうパッタリご無沙汰しちゃうということは、やはり日本文化というかね、文化の中での継承という意味では書道というのはやはりいい機会、お勉強する方法かなとこう思いますね。
まだこちらに入って7ヶ月という川口さんでいらっしゃいますけれども、メンバーの皆さんは口を揃えて川口さんは本当にお上手だということで新人じゃないってねおっしゃってましたよ。
1日おきに筆取ってます。それだけの努力だけはやっぱりしてますね。ややもするとその時間あるいはいろんなものに負けておろそかになりますけど、せっかく入った書道ですから、短時間のうちに吸収、少しでもね先生の近づくというわけじゃないんですけど、皆さんに近づくという形をやっていきたいなと思っています。
日頃から努力をされていらっしゃる川口さんですけれども、年賀状なども毎回筆を取っていらっしゃるんですか？
パソコンでね、今はアドレス帳に入れれば、あるいは年賀状を作るときにね、いろんなサイトから絵とかいろんなのを持ってきて、作ることできますけど、やっぱその中で、心が入んないんですね。もらった人にとってやはり機械で打ち込んだ文章よりも、その中にちょっとコメント書いてあれれば、いいんでしょうけど、またさらに、自筆で書いてあげれば、本当に心がこもった年賀状にもなると思って今挑戦しております。
そうですね、先ほど会長からも川口さんの字には気持ちが入ってるってねおっしゃってましたので、まさにねその通りだと思いますけれども、今年もきっとたくさんの方が川口さんの年賀状楽しみにねなさってることだと思います。こちらの男性メンバー川口俊夫さんにお話を伺いいたしました。川口さん、お忙しい中ありがとうございました。